ヨハネの福音書第48回、ヨハネ13章12節から30節。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に言います、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っています。けれども聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げますと書いてある言葉、書いてあることは成就するのです。ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に、私はあるであることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に言います、私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるのです。そして私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるのです。イエスはこれらのことを話された時、心が騒いだ。そして証しされた。まことにまことにあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのかわからず、当惑し互いに顔を見合わせていた。弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。そこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図した。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った。主よ、それは誰のことですか？イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。席についていたもので、なぜイエスがユダにそう言われたのか分かった者は誰もいなかった。ある者たちはユダが金入れを持っていたので、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとか、イエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの福音書48回目のメッセージです。今日のタイトルはユダとの決別です。 さあ、いつものように前回のおさらいから入っていきます。前回からヨハネの福音書13章に入りました。で、13から17章まではイエス様が十二弟子に語る最後のメッセージです。どういう場面ですか？杉越の祭りの中の杉越の食事の席です。この食事会、何人が参加してますか？ね、十二弟子プラスイエス様で13人です。日付は2、3の、14日から始まってすでに15日に変わってるでしょうね。つまりイエス様が十字架にかけられる当日の出来事です。著者のヨハネはイエス様のメッセージを紹介する前に初めの言葉を語りました。イエス様が最後まで弟子たちを愛し抜かれた、その愛のメッセージが始まりますよ、そういう呼びかけの言葉です。またヨハネはサタンと神様の戦いを読者に意識させる内容を伝えました。サタンはユダを利用して何とか神の計画を崩そうと必死です。しかし神様はイエス様を用いて間違いなく計画をその通りに進めていかれます。この悪魔と神の目に見えない戦いをも意識しながらイエス様のメッセージを聞いていくことが大切ですね。で、イエス様は語り始める前に一つの行動をされたんです。どんな行動をしたんですか？弟子たちの足を洗うという行動。イエス様はどうしてこういう行動をされたのか、分かりやすい方のメッセージは今日これから確認していきます。しかしこの行動にはもう一つ深いメッセージも表されていました。それはこの時点の弟子たちにはまだ分からない、後になると分かるようになるという深いメッセージです。その中身はイエス様が上着を脱ぐ、そしてまた上着を着るという言葉をキーワードにした内容です。イエス様の十字架と復活により罪が洗い流される、そういうメッセージが隠されていると解説しました。そしてペテロはイエス様に足を洗ってもらうわけにはいかないと考えて拒否しますけれども、しかしイエス様に無関係になってしまうよと言われると、足だけではなく手も頭も全身洗ってくださいと頼むんです。これはペテロのまっすぐな信仰の表れでしょう。イエス様はそのペテロの応答を用いてメッセージを語り始めます。2つの小さなメッセージを語りました。まず最初にイエス様により罪を洗ってもらうと全身が清くなるというメッセージです。つまりすべて罪が許される、もう一度洗い直す必要はないんだと語られました。そして2つ目のメッセージはユダに対して与えられた警告でしょう。みんなが清いわけじゃないとイエス様は言われたんです。それによりユダに注意を与えているんでしょうね。さあ、今日はその続きの場面から確認していきます。ではメッセージのアウトラインをご一緒にご確認ください。一つ目がメッセージ、互いに足を洗い合いなさい、13章12から17節です。2つ目がメッセージ、親しい友がかかとを上げる、18から21節です。3つ目が当惑する弟子たち、22から26節。最後がユダとの決別、27から30節です。アウトライン見ていただくと分かるように、今日は2つのメッセージをイエス様が語ります。1つ目のメッセージが足を洗った理由の説明になっていますけれど、これに対しての弟子たちの反応は何も書かれていないです。で、2つ目のメッセージに対して弟子たちが反応します。その内容が3つ目のアウトラインです。そして最後についにユダが出ていくという悲しい場面を見ることになります。4つのアウトラインで聖書本文を解説します。 最後、ユウさんの応答例として、私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、では一つ目のアウトライン、一つ目のメッセージから見ていきましょう。12節をお読みください。はい。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか。さあ、イエス様はなぜ弟子の足を洗ったかという解説を始めます。12節はその呼びかけの言葉、ね、メッセージの導入、つかみの部分になっています。で、これから語られるメッセージの内容はまるで子供に教えているような内容です、ね、だってみんな仲良くしようよっていう内容なんですよ。ですから、もう初歩の初歩のような印象です。で、そういう子供レベルのメッセージしか当時の弟子たちは受け取れないという面があるでしょう。あるいはこういう初歩的な教えこそが結局一番大事なんだという面もあるでしょうね。さあ、メッセージの中身を見ていきましょう。13節をお読みください。はい。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。さあ、イエス様はまず私が先生だ、主だという確認をしています。で、これね、子供相手のメッセージだとするとこんな感じになるでしょうね。はい、皆さん、私が先生です。みんないいですか。はいはいって、そういう感じですよ。で、当時の先生と生徒、あるいは主人としもべというのは完全な主従関係です、ね、今の日本のようにナーナーになってないですよ。ほとんど服従、絶対服従の世界です。イエス様はまず自分の立場を教えました。さあ、14節読みましょう。はい。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。皆さん、先生である私が皆さんの足を洗いましたよ。ということは、皆さんどうすればいいのか分かるかな。さあ、みんな答えてください。はい、互いの足を洗うことです。そういうね、誰でも分かるレッスンをイエス様してるわけです。さあ、15節読みましょう。はい。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。先生が今お手本を見せました。みんなも先生を真似してお互いの足を洗い合いましょう。いいですか。はいはい、と、そういうレッスンです。まあ、ところで、皆さんにとって互いの足を洗い合うっていうのはどういうことでしょうか。もちろんこれは兄弟愛を実践するっていうことですよね。でも僕は文字通り足を洗い合えるかという問いかけとして受け取るのも悪くないなと思っています。まあ、皆さんは今高坂聖書フォーラムという教会の礼拝に加わっています。皆さん共に礼拝を捧げている一人一人の顔を思い浮かべて、その人の足が洗えるかどうか、まあ、ちょっと考えてみてください。答えは聞かないですから安心してくださいね。で、洗えそうですかね。そんな難しいことじゃないですよね。足を洗うということだけだったらね。で、僕は、他の集会拠点も踏まえて、この人の足は洗えないなっていう人は今のところはいません。おかげさまで。ただね、今後分かんないですよ。頑張れば洗えるけれど、笑顔でこの人の足洗えるかなとか、うわ、この人の足はちょっと洗えないっていうことがあるかもしれませんよね。で、弟子たちは互いの足を洗えない状態になってるんですよ。だからイエス様はお手本を見せる必要があるんです。 ね、こんな幼稚と思えるようなレッスンをする必要があるんです。弟子たちは誰が一番偉いかで喧嘩してるんですよ、ね、そういう状況なわけです。さあ16節読みましょう。はい。誠に誠にあなた方に言います、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。さあ誠に誠にという、これアーメン強調ですよね。強調が入ったということは、このメッセージでイエス様が一番強調したい部分はここだということです。イエス様は何て言ったか、しもべは主人に勝らない、そして使わされたものは使わしたものに勝らない、そういうメッセージを言ったんです。イエス様のこのメッセージは互いに足を洗いましょうという教えなんだけれど、でもそれがメインテーマじゃないと思います。イエス様が言いたいメインテーマは、互いに足を洗い合える状態になっていないと誰が一番優れているかが分からなくなるよ、そういうことを伝えたいんだと思います。弟子たちは自分の主人であり、そして先生であり、そしてメシアとして信じているイエス様の足を洗っていないんですよ。つまりイエス様が一番にできていない状況ですよね。自分が偉いかどうかというところに意識がいっちゃってるから、互いに足を洗えなくなってるし、メシアである方の足を洗うことさえわからなくなっている。兄弟愛が実践できないと一番大切なものさえ見失うよ、そういうねメインテーマをイエス様言いたいんじゃないかと思います。まあ、あの地域教会においても誰が偉いとか、あるいはあの人に傷つけられたとか、さまざまな問題が起きることがあるんです。僕自身もいろいろそういう経験はしてきました。で、そういう時に一番問題は、その今出てきて表面に出てきている問題が問題なんじゃなくて、そういう時って神様が見えなくなってしまっていることがほとんどなんです。それが大問題なんですよ。つまり人間同士の争いに意識がいっていると、だんだん神が見えなくなるんです。だからイエス様は、互いに足を洗い合いなさい、これものすごく大事なことなんだよと教えてくださってるんでしょう。私たちは神から愛をいただかないと、兄弟愛は本当の意味では実行できないです。しかし同時に兄弟愛を実行していかないと、神の愛が見えなくなってきます、ね、この関係だと思いますね。さあ17節読みましょう。はい。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。さあどういう人が幸いなんですか。これらのことが分かっている人、それだけじゃダメなんです。そしてそれを行うなら幸せになれるんです、ね、分かることが大事なんです。しかし分かっただけではなく、行った時に幸いが訪れる。愛というのは行動を伴うんです。私たちは聖書を学び、御言葉からたっぷり栄養をいただく必要があります。でもそれだけでは実りにつながらないんです。聞いたことを行う、学んだ教えられた通りに生きる、この愛を実践しなさいとイエス様は教えたいんでしょうね。さあ2つ目のメッセージを見ていきたいと思います。18節をお読みください。はい。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っていますけれども、聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げますと書いてあることは成就するのです。さあまず、あなた方すべてについて言っているのではないと言いました。 これは例外がいるよという言葉です。そしてイエス様は旧約聖書を引用しながら言われました。私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げます。これが成就すると話しているんです。で、この引用は詩篇41篇の9節の引用です。 OR シートにこの箇所を書いておきましたので、ちょっと読んでみたいと思います。はい。私が信頼した親しい友が私のパンを食べているものまでが私に向かってかかとを上げます。これはダビデが作った歌です。ダビデは信頼していた一人の友に裏切られたという歌を歌ってるんです。で、これは誰のことかっていうと、ダビデの近くで働いたアヒトフェルという人のことだと思います。で、アヒトフェルはダビデの助言者と言われている人です。で、今から話す内容は第二サムエル記に書いてあるんですが、参考箇所は OR シートに書いておきました。で、ダビデはアヒトフェルのことを信用し、彼をそばに置いていつもアドバイスを受けていたようです。ところがダビデの息子のアブサロムがダビデに逆らって自分が王になると言い出したときに、アヒトフェルはダビデを裏切ったんです。息子アブサロムの側についたんですね。そしてダビデへの見せしめとしてダビデの妻たちを恥ずかしめたり、あるいは逃げたダビデが体制を整える前にやっつけようという助言を息子アブサロムにしています。ただ結果的にはダビデが別のしもべを動かしたことで、息子アブサロムはアヒトフェルの助言は聞かなかったんです。で、アヒトフェルは結局どうなったかご存知ですか？自殺をしたんです。旧約聖書の中で自殺をしたと書かれているのはこのアヒトフェルのみです。ただし戦争中は別です。戦争中では例えばサウルなどが自殺してますよね。しかしそれ以外の場面で旧約聖書で自殺しているのはこのアヒトフェルだけです。ダビデはこのアヒトフェルのことを歌にしたんです。私が信頼した親しい友、共にご飯を食べていた者が私にかかとを上げた、歯向かったんだという歌です。ただこの歌は恨みつらみが綴られたヘビメタではないですからね。まあ、詩篇41篇全体をぜひ読んでみてください。イエス様はこの詩篇41篇を引用して自分のうちにまさに同じことが成就するという話をされたんです。つまり信頼していた親しい友、一緒に食事をしてきた仲間、ユダという男が私に向かってかかとを上げる時が来た、そういう宣言ですね。そしてイエス様はユダが自殺をするという部分まで見据えてこの詩篇41篇の成就だと言っているんでしょうね。で、この言葉はユダに対する最後の警告となっています。まあ、ユダも当然詩篇のダビデの歌は知ってるでしょう。あなたは私を裏切るのか、かかとを上げるのか、アヒトフェルのようになるのか、そういう最後の呼びかけをイエス様はユダにしたんです。さあ19節読みましょう。はい。ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。さあこの言葉はユダ以外の11人に向かって語られている言葉でしょう。このことが後々印になるよってイエス様は言ってるんです。で、イエス様は今詩篇の引用をしながら語ってるんですが、弟子たちはその意味が分からなかったわけですよね。しかし後になると分かるわけです。ユダがその通りにイエス様を裏切り、そして自殺をしていく、まさに予言の通りだった、イエス様の言われた通りだった。 で、それが分かった時に、ああイエス様は全てをご存知のエゴエイミーなる神だ、ね、私はあると言われる神なんだってことが分かるよ、そういう知らせをイエス様は伝えたわけです。さあ20節読みましょう。はい。誠に誠にあなた方に言います、私が遣わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです、そして私を受け入れる者は私を遣わされた方を受け入れるのです。さあまたアーメン強調が入りました。つまり2つ目のメッセージの強調点がここにあるんです。イエス様は私を遣わす者を受け入れると私を受け入れたことになる、同時にイエス様を受け入れたということはイエス様を遣わした神を受け入れることになる、まあ、そんな内容の話をされています。でイエス様がここで言いたいのは、ね、このメッセージを今ユダに向かって語っているわけですよ。でユダに対して神から遣わされている私を神としてメシアとして受け入れなさい、最後の言葉を投げかけてるんです。イスラエルでは代理人として使わされた人はその人本人と同じ権威を持つと考えるわけなんですね。ですから私を信じるときに神を信じるときになるんだよ、もう後がないよユダよ、私を認め私を信じなさい、イエス様は最後の言葉をユダに投げかけているんだと思います。ユダはこの言葉をどのような心でどんな顔をして聞いていたんでしょうね。でしばらく間が空いたんでしょうね。イエス様はユダが応じないということが分かったようです。さあ21節読みましょう。はい。イエスはこれらのことを話されたとき心が騒いだ、そして明かしされた、誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。イエス様心を騒がせたんです、ユダが最後まで応じなかったから。で、この心が騒ぐという言葉ギリシャ語ではタラッソーという言葉なんですけれども、心を悩ますとか動揺するという意味の言葉です。イエス様がラザロが死んだ時にマリアたちが泣いているのを見てタラッソーされたと書いてあります。そして先日出てきた12章でイエス様の弱音が出た場面がありましたよね。あそこでもイエス様は心が騒いでいるタラッソーって書かれていました。ですからこの言葉はイエス様の深い悲しみを表しているんです。何度も何度も手を差し伸ばして愛を示してきたユダが最後まで応じなかった、イエス様は深い悲しみにとらわれたんです。そして12人に向かって一つの宣言をされました。ここもアーメン強調です。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。これはユダとの決別の言葉です。さあイエス様が驚くような宣言をされました。弟子たちは当然うろたえます。3つ目のアウトラインを見ていきましょう。22節をお読みください。はい。弟子たちは誰のことを言われたのか分からず当惑し互いに顔を見合わせていた、弟子たちは驚きの連続ですよね。イエス様に足を洗ってもらって驚き、そしてこの中に裏切り者がいると言われて驚く。で、当然弟子たちは誰が裏切り者なのかという犯人探しを始めますよね。23節から25節までお読みください。はい。弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた、イエスが愛しておられた弟子である。そこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図した。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った。主よ、それは誰のことですか。 さあ、イエスが愛しておられた弟子というのは誰のことですか？ヨハネ。皆さんよくご存知ですね。ヨハネは自分で愛されていた弟子とか言っちゃって結構自信あるなと思いませんか？でもこれは当時の文学的な書き方なんですね。自分を物語に登場させるときに自分の名前を使うことももちろんあるんですけれども、この場面のように愛された一人の弟子みたいなちょっとかっこいい言い方をすることも多くあったそうです。でヨハネはイエスの胸のところで横になっていたと書いてあります。で先週もちらっと言いましたけれども、当時はこう左手で肘をついて横たわる、そして右手で食事をするという寝転がりスタイルですよね。でヨハネが胸元にいたってことはイエス様の右側にヨハネがいて寝転んでいるということになります。つまりヨハネが右にいたってことがわかるんです。で先週言いましたけれども、ここが一番いい席です。当時はテーブルをカタカナのコの字にしたそうです。でコの字の端っこにまずヨハネが座った一番席、そして2番目の席に主人であるイエス様が座った、この順番が見えてきます。で犯人が誰か知りたいんですよね。でこういう時に口を開くのは誰ですか？ペテロです。ところがね、口を開ける距離感にないわけですよ。だから隣にいるイエス様の隣にヨハネにこう合図を送って、ちょっとお前が聞いてくれよと頼んだわけですね。つまりペテロはイエス様から離れている、そしてヨハネの向かい側にいたんじゃないかとなると、ペテロが末席に座っていたかなという予想が立つわけです。で聖書に書いてないですけれども、この席順を決めてるのはイエス様でしょうね。自由席だったら誰が一番偉いかで争ってる弟子たちですからね、もう場所争いになりますよ。そしてイエス様を裏切ることを決めたユダがわざわざイエス様の隣に座るなんてちょっと考えにくいですよね。まあそれはいいとして、ペテロから合図をもらったヨハネは寝そべったまま小声でイエス様に聞いたんでしょうね。イエス様、誰が裏切り者なんですか？さあイエス様答えます。26節読みましょう。はい。イエスは答えられた。私がパン切れをしたして与えるものがその人です。それからイエスはパン切れをしたして取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。イエス様、ヨハネにしか聞こえない小声で喋ってるんですかね、あるいは全員に聞こえる声でしょうか。これ書いてないからわからないですが、全員に聞こえるように言ってるんじゃないかと思います。裏切り者がいるという宣言をしているわけですから、ちゃんと裏切り者が誰かということも伝えるでしょう。イエス様は名指しでユダ、お前が裏切り者だとは言わなかったんです。パン切れをしたして与えるものがそれだと言い、そして実際パン切れをユダに渡したんです。まあ要するにユダって言ってるんですけどね。ちなみにパンを何に浸していると思います？これ水じゃないですからね。パンを水に浸したらぐしょぐしょパンになって食べたくないじゃないですか。まあそういう話でもないんですけどね。で実はイエス様はこの過ぎ越しの食事の中で3回ユダに警告を与えているようです。ヨハネの福音書には1回目と3回目が出てきます。1回目の警告は先週学んだ箇所です。イエス様が弟子の足を洗った後に、みんなが清いわけじゃないと裏切り者がいることを示していました。あれが1回目の警告です。で2回目の警告はマルコの福音書の14章に出てきます。その場面、イエス様は弟子たちにこの中の一人が私を裏切るという話をしてるんです。すでにでその時には私と一緒に手を鉢に浸した者が裏切り者だと と言っています。これね、杉越の食事の中のメニューの一つでカルパスの儀式っていうのがあるんです。これ何かっていうと、カルパスって野菜っていう意味なんだけれど、パセリとかレタスっていう青野菜を手で取って、そして塩水が入った鉢、ね、器に浸して野菜を食べるっていう時間があるんです。でこれには意味があって、エジプトを脱出したばかりのイスラエルを表している食事なんです。まだ脱出したてで若々しい、青々しいから青野菜を食べる。そして塩水に野菜をつけるっていうのは、海を渡って救われたということを表しています。でこの塩水を入れる鉢なんですが、2人か3人で1つの鉢を使うそうです。イエス様は私と同じ鉢に浸したものが犯人だって言ったんですよ。でイエス様の右の隣は誰ですか？ヨハネ。ヨハネ端っこですから、ヨハネとイエス様は同じ鉢を使ってるはずですよね。ってことは犯人はヨハネか、あるいは3人目かってことですよね。ですから犯人はヨハネじゃありませんから、イエス様の左に座った者が裏切り者だということです。で結果的にユダが裏切り者ですから、イエス様の左隣に座ったのはユダだという予想が立てられるということですね。さあそして3回目の警告が今学んでいる箇所となります。でこの場面で食べているものはもう違うメニューになってるんですよ。で食事が進んでますからね。でここで食べているメニューはハロセットと呼ばれる料理です。これはリンゴ、梨、蜂蜜、レモンジュース、ワインを混ぜた甘い料理で、色がね、レンガ色になるそうです。OR シートにハロセットの画像を載せておきました。で、これレンガ色ですから何を意味しているかなんとなくわかりますよね。エジプトの奴隷時代を表す食事になるわけです。で、器の中にこの茶色いハロセットが入ってるんですよ。でパンを手で取ってそのハロセットに浸して食べるんです。この時間のことですよ。で2回目の警告の時は一緒に鉢を使っている人っていう曖昧さがあったんですけれど、この3回目の警告ではイエス様がハロセットに浸したパンをユダに直接渡してますので、もう疑いようがない、間違いようがないということになります。ちょっと深読みしすぎかなと思うんですけれども、エジプトの奴隷時代を表すレンガ色の料理がハロセット、このハロセットをイエス様がユダに渡したということは、あなたは罪の奴隷になってしまった、そういうメッセージを含んでいるのかなと思ったんですが、ちょっと深読みしすぎかなとも思ってます。聞き流していただくといいかもしれません。さあ最後4つ目のアウトラインです。27節お読みください。はい。ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。さあこの言葉は重い言葉です。イエス様はパンをユダに渡した時点でユダと決別したんです。その瞬間何が起こったんですか？サタンがユダに入ったんです。ここからわかること。これまではイエス様がユダを守ってくださっていたということです。サタンの侵入をイエス様が塞いでいた。この私たちの目には見えない霊の世界の戦いがあったはずです。しかしここで最後の時を迎え、イエス様はユダにパンを渡し、彼と決別した。その途端にサタンはユダの中に入ったんですね。ちなみに今の私たち信者の心にサタンが入るということはありません。なぜなら私たちは救われた瞬間に聖霊をうちにいただくからです。 私たちがどんな罪を犯したとしても、この聖霊が私たちのうちから出ていくことがないんです。ですからサタンや悪霊が私たちのうちに入り込む余地はないです。ただ外から誘惑はしてきます。しかし当時はまだ聖霊が一人一人に下る前のことなんです。ですから神の守りが失われるとサタンに支配されてしまうということがあったわけです。サウル王様から神が離れた瞬間に彼は悪霊に入られて悩まされるようになりましたよね。でイエス様はユダに言いました。あなたがしようとしていることをすぐしなさい。実はユダは杉越の祭りが終わった後でイエスを引き渡そうと考えていたはずです。というのはイエス様が 2、3の15日に死んじゃうと予言の成就になっちゃうんですよ。ですからサタンは時間をずらしてイエスを殺そうと働いていたはずです。つまり 2、3の15日の杉越の祭りが終わった後、2、3の16日以降にイエスを殺せばイエスはもうメシアとして死んだことにならないんです。つまり私たちの救いの道が閉ざされることになるから、サタンはそこを狙っていたはずです。ユダヤ人指導者たちも祭りの最中だと騒ぎが大きくなるから祭りが終わってからにしようと考えていたんですよね。ところがここでイエス様がユダを追い出したんですよ。彼らの狙っていたタイミングがずらされたんです。これはイエス様が意図的にタイミングを変えたということです。サタンもこれは止められないわけですね。でユダはここで出ていき、祭司長たちのところに行ったんでしょうね。大変ですよ、イエスは全部わかっています、すぐに対処しないと。でそういうことで祭司長や指導者たちが慌ててイエス様を捕らえにかかり、夜のうちに違法だらけの裁判をして、そして翌朝イエス様を十字架にかけて殺すんです。結局神の計画の通りのスケジュールでこの十字架が進んでいくんです。イエス様はここでタイミングをずらされました。それは神の計画を進めるためにイエス様がご自分で十字架のスイッチを押したようなものです。さあ28、29節を読みください。はい。席についていたもので、なぜイエスがユダにそう言われたのか分かった者は誰もいなかった。ある者たちはユダが金入れを持っていたので祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとかイエスが言われたのだと思っていた。イエス様がここまで分かりやすくユダが裏切り者だって言ってるんですよね。でも誰もそれに気づかないってちょっとおかしくないですか。まあ確かに弟子たちは鈍感ですよ。でもそれにしても分からなすぎる。何かここは神の力によって彼らの目に覆いがかけられていたのかなと僕は思います。彼らがここでユダが裏切り者だと分かってしまうと、それはそれでまた面倒なことにもなりますよね。さあ最後30節読みましょう。はい。ユダはパン切れを受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。彼はパン切れを受け取ったんです。そしてすぐに出て行きました。イエス様とユダが完全に引き裂かれたという場面です。彼はどこに行ったんですか、ね、それはわからない。しかし彼は夜に向かっていったと著者ヨハネが伝えています。光と闇のモチーフです。光であるイエス様から切り離されてユダは夜の世界に入ってしまったんです。さあ今日の解説はここまでです。来週はユダが去った後、11人に向かってイエス様がさらに語っていかれるという続きを見ていくことにします。 最後、ユウさんの応答例として群れに加わることの大切さというお題で語ります。イエス様は弟子たちに互いに足を洗い合いなさいと教えました、ね、互いに愛を実行しないと神が見えなくなってしまうよ、そういうメッセージも確認しました。しかしたった12人なんですけれど、彼らは仲良くできなかったんです、ね、真理が見えていなかったという理由もあるでしょう。また自己中心になっていたという理由もあるでしょう。愛が足らなかったという理由もある、まあ、いろいろ理由はあるけれども、とても残念な状態に弟子たちがなっている。イエス様が十字架にかかる日なんですけれどもね。で、今回僕はこの箇所の準備をしていて、地域教会に加わっていることの大切さを改めて教えられました。この地域教会こそが私たちの愛の訓練の場なんですよ。ここで愛が育まれていないと、私たちは神様を見失うことにもなります。そして神様に任されている宣教の働きなんてできっこないんです。ここに愛があるかどうか、互いに足を洗える関係かどうかが問われているなということを思うと同時に、この地域教会に連なることの重要性を改めて思いました。教会って面白いですよね。これほど年齢層がバラバラな集まり、これほどそれぞれの立場、環境がバラバラな集まり、趣味が違う、性格が違う人たちの集まりってそうそうないんじゃないですか。まあ言っちゃえば信仰以外の部分でつながりようがないっていう、そういう人たちの集まりが教会ですよ。まさに愛を実践する絶好の場がイエス様によって与えられている。この教会という仕組みの素晴らしさはすごいなと思いました。高坂聖書フォーラムは地域教会として運営しています。まあ、教会という名前はついてないけれど、中身は教会です。スタート当初から地域教会としてこの働きを進めてきました。今は高坂、吉岡、大宮という3つの地域教会があります。同時に3つの拠点を1つの地域教会とも捉えています。またさらに聖書フォーラムグループ、これ全体を一つの地域教会としても捉えているんです。まあ、高坂聖書フォーラムに関してはまだ小さな群れですから、それほど大きな問題はないわけです。しかし弱い人間が集まる地域教会である以上、今後はいろんな問題も出てくる、愛の訓練の場になっていくわけです。で、この訓練の場に自分を置くことで、神様の働きをさせていただくのに必要な成長が与えられるんだなということを思わされました。ですから私たちクリスチャンは地域教会に連なるということがとても大事です。教会難民と呼ばれる地域教会に属さないクリスチャンが増えています。で、そのような方々が地域教会に連なっていくことができるよう祈りたいと思います。ネットでね、メッセージが消えるっていうのは素晴らしいことですよね。これによって今どれほど多くの人が真の御言葉の解説に出会って成長し励まされているでしょうかね。でもそれで満足しちゃダメなんです。そこに身を置いていても実りにはつながらないんです。なぜなら聞くだけではなく実践しないといけないから。私たちは地域教会に連なって愛するということを教えていただく必要があります。そして共に御言葉を学んでいく必要がある。それこそ神に喜ばれる群れ、神の働きができる群れになっていく、そういう条件だと思わされました。中川先生だけではなく、私のメッセージを聞いてくださっている方、もおられるわけですけれども、もし皆さんが今地域教会に属していないんだとしたら、ぜひどこかの教会に連なることを 祈り、また進めたいと思います。とりわけ埼玉県群馬県あたりにお住まいの方はこの高坂聖書フォーラムが最もおすすめの地域教会になっておりますので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様がユダに向かって最後のチャンスを与え、しかしユダはそれに応じることができず、夜の暗闇に飲み込まれていきました。本当に残念で悲しい場面を見させていただきました。私たちはイエス様の愛を知る者として、イエス様を見失わずに生きることができるように助けてください。そのために兄弟愛を実践していくことが大切だということを教えていただきました。どうかあなたから愛をたっぷりいただき、あなたのことをもっと教えていただきながら、同時に与えられている兄弟姉妹を愛することができるように、どうか一人一人を励まし力づけてください。私たちの地域教会が愛にあふれた教会となっていき、あなたの良き器として用いていただけるものとなりますように、お一人お一人の今週の働きが主によって豊かに祝されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく祈る時を持ちましょう。